V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、今日はね、2日目なんですが、指宿まで行かなければなりませんのでね、これまた朝はですね、5時45分に起床いたしました。支度をして V ストに荷物を積んで、6時30分からのホテルの朝食でございます。おかずが中津と同じなのにはびっくりいたしましたけど、まあカレースープなるものがあったんでね、少しは良かったなという気がしましたけれども、しかし都内の20代から30代かな、女性なんですけどもね、ものすごい勢いでご飯食べてみました。くちゃくちゃくちゃくちゃ咀嚼音を響かせて、すごい早いんですよ。私より早いスピードで食べておりましたんで、びっくりいたしましたけど、まあそんなことは置いておきまして、さて今日はですね、熊本在住のパンさんね、パンさんとですね、高速に乗る前にお会いするっていうことになっておりました。あの本当はパンさんもね、一緒にちょっと走りたいっていうことだったんですけども、私の日程表を見たところ、ちょっとこれではっていうことになりましてね、さあそうだわなっていうような気がするんですが、じゃあちょっとご挨拶だけということになりましたけど、しかし焦ってたんでしょうね、ミスを犯していたということに実は気づかず進んでいきました。国道266号線は北走り、次は国道445号に入りました。途中加瀬川でいいのかな、加えるにあの瀬の三水の瀬のね、加瀬川でこちらを渡ったところね、こちら川からね、けあらし白い湯気がね出ておりました。おい、そんなに冷えてんのかななんていう気がいたしましたけど、ね、走って自分はそんな寒くなかったんです。これがね、至ってね、幻想的な風景でしたよ。熊本もね、市街あっという間にもう山が見えてしまうんですね。そうやって見てみると、イータンさんが前、関東平野の広さにはびっくりですと言われてたのがね、つくづく思い出しましたけど、さてそうやって行ってる間に、ゲイリー山崎三船インター西店ですでにパンさんお待ちでした。本来ならば先日のブイストロームミーティングの方でね、お会いしたかったんですが、残念なことにね、天気で私がお休みしてしまったということで、まあ良かったんですが、しかしね、パンさんには本当に、今日お仕事お休みでね、こんな朝早く7時ちょっと過ぎですからね、申し訳ないことをしてしまいました。少しね、熊本のお話とかいろいろね、ブイストのお話をさせていただきました。また勉強になりました。熊本の地元の味までね、をいただいてしまいまして、ありがとうございました。早速帰ってね、イコちゃんの方と美味しくいただかせていただきましてね、イコちゃんの方も大変喜んでおりましたよ。本当にパンさんありがとうございました。今度ね、ぜひ一緒に走れる時がありましたらね、よろしくお願いしたいと思います。まあ私はねフルノーマルですんで、うーんって感じかもしれませんけども、さて、この後です。三船インターから九州道に入ることとなりました。行き先はどこよ、熊川鉄道湯の前駅、また鉄ですね。はい、ということで高速をずっと走っていきます。降りるインターチェンジは人吉インターです。気持ちよく走り出したものの、なんかバックミラーに映るミニフィードバックがなんだか変、左に傾いてるぞ、おやということでね、実はこの日慌ててたせいか、パンさんに出会った時も指摘されたんですが、ツアーシェルケースのベルトが外れていたんです。よくまあタイヤに絡まないで来たもんですけども、まあそこで止めてね、もう一回ねミニフィールドシートバックの方もちゃんとギュッギュッとすればよかったんですけども、まあ、その時確認しなかったもんですから、すぐねパーキングエリアの方でギュッギュッと締め直しましたけど、いやータイヤに絡まないでよかったです。はい、シートバックね、前ベルトが外れてたんですね。まあそのことでございました。さてこの後九州道戻って走っていくんですが、実はここ地図をぼーっと見ているだけでは気づかなかったんです。それはですね、トンネルが連続しているんですね。人吉って私そんな山の中だと思っていなかったんですけど、実は山の中なんですね人吉ってね。で、トンネルの連続なんですけども、いくつあると思います？その数はですね、なんと23個です。上信越道のね、軽井沢あたりでも7個連続って言ってね、大騒ぎしていたのに23個ですよ。びっくりいたしました。しかもそのうちのトンネルもね、6キロを超えるような長いトンネルがあったりしてね、山岳地帯を走るんです。人吉って言ったら、元巨人の川上哲治さんと、うっちゃんのんちゃんのうっちゃん内村照之さんの実家の方ですよね。 ですが、てっきりそんなに山の方ではないと思っていたんですが、これがまた大違いでございました。で、山岳地帯ですから右に左にと、まあ、景色はいいんですけども、雨上がりだったんでちょっと道路は濡れているんです。しかも道路には溝が切ってあるんでね、もう冷え怖えよっていうような感じでございました。まあ朝早かったっていうのがあってね、道が空いてたのは助かったんでちょっとゆっくり走りましたけども、人吉インターの方で降りて、この後県道33号線を進みました。地図には国道よりも流れが良いと書いてあっただけにね、さすがに流れが良かったです。目の前に大きなトラックが走ってたのは、残念でございましたけど、この辺り実は相良村、あゆによしとか相良村、はあ村なんだと思いましたけどね、今時村なんて言うとね、東京に住んでると珍しい感覚でございますが、でもねびっくりしたんです、公共の施設立派ですね。私のところの公共の施設よりとっても十分立派です。本当に充実してていいなと思いましたけどもね、何かこう財政が入るようなところがあるんでしょうか。もともとこの相良村、相良藩っていうところですから、もしかしたらもともとはねすごいところだったかもしれませんね。県道33号を走っていきますと、岡留幸福駅という駅があるんだなという看板が出ておりました。まあ実際ね、熊川鉄道にそういうのがあるというのは承知しておりましたけども、あー幸福駅だ、忘れておったという気がしました。帰り寄るかということになりました。はい、この後ですね、県道の48号にあるんですが、熊川を渡る橋、これが読めないんですわ。明るいに20 の, あの甘いやつの1本抜けたやつね、で橋って書くんですけどね、これなんて読むんだろう、明治で明治通なんだろうなと思って、先ほどですね、朝霧町の町役場さんの方に電話をいたしました。そしたらですね、明畑ということでございました。明畑橋ということでね、これはちょっと、あでも熊本のやついないか、今度ね、変な話ですけど、難読駅って言うと難読漢字でちょっと会社の方で自慢したいなと思いましたけども、そんな明畑橋こちらを渡りまして、熊川を渡ります。県道48号に入りました。お踏切発見、ついに熊川鉄道を渡るぞと思って左を見たら赤い車両、んなんだあれは、おかしいぞ、タラギのブルートレイン、宿泊道のブルートレインはもっと先のはずだし、なんで赤いんだ、あんなとこに車両があるってことがあったっけとふと思いまして、まあでもいいやと思いながらも、免田東の交差点を左折、国道219号に入りました。朝早いせいか流れが良くて助かりましたね。やがて湯の前駅に到着でございます。駅舎の写真を撮って駅の中も入りましょう。さあ次の列車は、え、マジか、なんと7時25分の後は11時51分まで4時間もないんです。4時間もないっていう感じでございます。まあまだね全線開通しておりませんからあれなんでしょうけども、しかも土日はですねバスの代行運転もしてないんですって。いや撮り鉄もしたかったのになーっていうことで、これは残念です。まあこうなるとね、もうここは退散するしかないかなーっていうような気がいたしました。まあ駅舎が撮れて駅の方も撮れたんでね、それでいいかなという気がしました。次の目的地は末吉鉄道記念館、11時10分着予定、現在15分で遅れでございます。まあいいかということで進みましょう。まあ撮り鉄できなかったっていうか、撮り鉄する分はね大概構えてます。10分から15分はそこで無駄な時間がありますんで、まあ15分円つってもこれで撮り鉄してないから多分 OK だろうということもありまして、いろいろちょっと寄り道を、まずは先ほども言いましたタラギ駅そばのブルートレインタラギ、こちらはですね寝台特急はやぶさの車両を使って、宿泊施設になっております。中の方はねちょっと改造されちゃっていて本物ではないところもあるみたいなんですけど、ということでね、こちらの方行こうと思いまして、タラギ町役場のところを右に曲がって早速ありましたブルートレインタラギ、いやー久しぶりに見ましたわこの車両、いいですね。ということで写真をパチリパチリと撮らせていただきましたけども、途中女の子が軽自動車に乗った女の子が来てね、私の顔を見てニヤニヤ笑っておりましたが、 わあ悪かったな、妖精って感じでいたしましたけどね。はい、続きまして、この後はですね、さっきの曹操、赤い車両は何なんだっていうことでね、探し行かなきゃいけない、国道へ戻ってきました。先ほど曲がった面田東の交差点を左に入って踏切を渡って右ずっと進んでいったら、なんとここ実は朝霧駅の構内でございました。車両基地だったんですね。そう、すっかり忘れておりました。ここが車両基地だったんだ。田園シンフォニーっていう名前がついたね、車両一両編成なんですが、これが3両、まあ、もう熊川鉄道の持ち分ほぼ3両のはず、この3両をしっかりとパチリでございました。危うく逃すところでした。いかんいかんということでね、まあフェンス越しだったんですけどもね、田園シンフォニー撮ることができました。走ってると姿を撮れるのが一番良かったんですが、まあそんな贅沢は言っていられません。なんせね、4時間ないんだからマジかーっていう気がいたしますよね。こうやって考えるとね、だから免許をね、返上、免許返上ってよく言うじゃないですか、お年寄りの。いやーでもさー、4時間ないんですよ。それ考えたらね、バスだって当然そんなにあるわけじゃないでしょうしね、難しいと思うんですね。さて、写真も撮りで指名指名ということで、また国道219号へ戻りまして、次は岡留幸福駅へ。なぜ岡留幸福駅へ行ったのか、それは最北端の幸福駅に行ったからね。北海道にあります幸福駅、もうと向こうはね、もう廃線になっちゃったんで完全なる記念館になっておりますが、こちら岡留幸福駅、そもそも岡留駅だったんですけども、それに確か幸福をつけたと思うんですけどもね、こちらの方で写真をパチリと撮らせていただいて、くまモンがいたのねっていうことで、くまモンにもよろしくねっていうご挨拶をいたしましたけども、いやー、つくづく電車が来ないのは残念ということで、まあしょうがねえということで、次のところへ行きましょう。次は先ほど見ました末吉です。これは末吉町はもう宮崎県、鹿児島県ということで、また高速ドッキャーンです。でも219号地図に書いておりました、流れが悪かったです。まあ街中走りますからね、しょうがない。道の駅も2つぐらいありましたしね、大きな施設もありますんで、この辺は仕方ない、自分が選んじゃったんだからね。で、なんとか人吉くまスマートの方から九州道へ入ることができました。この先なんですが、実は列車だとね、肥薩線というところなんです。ループや趣のある駅もあるんですが、一方では険しい山道、時間があれば下道を走って、そのループ線や趣のあるね駅を取ってっていうのもあるんですけども、そうも行かずにスピードも出せる高速に行きました。でもね、スピード出せるっていうものの、やっぱり山の中ですんでね、そんなに飛ばせはいたしませんでしたけど、海老のジャンクションね、平仮名で書く海老のジャンクションで宮崎自動車で入ります。この辺りは海老の高原というところでしょう。防風林がね、畑の周りにこうできていて、まるでね、風景は北海道のようです。絶好の避暑地なんでしょうね。とはいえ、おそらく九州でも冬は雪が降っていますんで、冬は大変なんだろうな。小林インターチェンジ、駅伝で有名なね、小林高校を思い出して、こんな山の中なんだっていうふうに思いましたけども、意外とね、九州って山深いところが多いですね。変な言い方ですが、都会と山が近いですよね、九州って。そういうような感じがいたしました。霧島サービスエリアでは、霧島連山を右手に見ながら進みます。おお、あれが有名な霧島連山かということですね。車もなく大変気持ちいい、天気も良くて GoPro バッチリね。でもなぜかこの時は高速だから GoPro 撮ってませんでしたけども、高原と書いてまた読めない高原インターを通過、本当に難しいわ、やめてって感じですけどね。都の城インター、都の城は知ってますよ、あの都の城商業でしたっけ、甲子園よく来るんだね、都の城、あんかしら回らない、都の城で、高速を降りて、とりあえずコーヒーを乗ってガブガブで、宮崎でもお金を使って宮崎制覇ということにいたしましょう。ほんのちょっと乗ったんですけど、宮崎にいるのは 都城インター近くでは都城渋し道路の建設が進んでおります。一日も早く接続できるといいですね。国道10号線2車線の広い道路、流れも良くて気持ちいい。そこから県道108号45号と入って都城渋し道路、音房でいいのかな、甲乙の乙に棒ですねの入り口から入っていきます。案の定対面通行です。まあ開通したら対面じゃなくなるのかなというような気がしますけども、スピード出せませんね。だってね、軽トラとかいらっしゃいますし、まあ私みたいなのんびりもいますんでね。まあそんなところで、ね、途中無理やり抜いてったインプレッサ、私の方向へバーッと行ったんですよ。なんだこいつと思ったらインター出口で急加速だけども軽トラが行って急減速、何やってんのあんたっていうような気がしましたけど、やがて今町インター、今の町っていうのを書くんですが、今町インターを降りまして国道269号に入ります。もうちょっとですえよしだなと思っていたところ、なんだあの看板は、そうだ忘れていた今町鉄道記念公園の看板。実はですね、これから言うところ末吉の、ね、鉄道記念館と言っておりますが、これ渋し線、国鉄渋し線の跡なんです。日南線が開通する前はね、これ結構貴重な線路だったようなんですけども、この渋し線のね、言いますか、そんな中途半端なことでちゃんと説明しましょう。渋し線はね、かかって宮崎県の都の城市、西都の城駅から鹿児島県尾曽市郡渋し町、こちらの渋し駅まで結んでいました国鉄です。先ほど言いました国鉄再建法に沿い第2次、先ほどの宮の原線第1次、こちらは第2次の特定地方線に指定されて、1987年3月28日に全線廃止となったという線路でございます。ということで、この今町鉄道記念公園はあるのは確かに覚えていた、でも確か本当に公園で大したことないよというふうな記憶だったもんだから工程表には入っていなかったんですが、左折していってびっくり、ホームがあって SL が止まっておりました。おー、しかも線路があるんですよ。 SL が止まってるだけあって線路もあってね。でホームをね、相対式って言ってこっちと向こう側にホームがあって線路があってというパターンなんですよ。だからこれね、おおいいなということで写真の方バッチリ撮らせていただきました。ちょっと SL の方がね折れちゃってるんで、まあこの辺は仕方ないかな。まあ生体保存でね、外で出てればちょっとこの辺をね申し訳ないなというような気がいたしますが、思いがけない今町鉄道記念公園、ふと見ると向こう側には遊歩道がありました。おー、これはあそこが廃線跡だなということでね、ランニングされている方がいらしたんで、もういいねと思ってみましたけども、再スタートということで、思いがけない収穫の後、今度こそ末吉交通記念公園へ行かなきゃ。269号ずっと進んでいくと看板に鉄道記念公園とは書いていない、昔は書いてあったみたいなんですけど、右に曲がってあいつ行きました。末吉鉄道記念館です。末吉鉄道記念館は公民館の代わりになっていて、右側が公民館、左側が旧駅舎の様子でございますけども、なんと残念なことに鍵がかかってて中には入れない、ご用のある方はこちらへ電話してくださいだって書いてありましたけどね。まあそんなこと言ってもね、時間かかるんだろうからと思って電話もしなかったんですけども、まあ中の風景をね見れました。昔のねタブレットの取り替える閉塞装置だとか制服だとか合図灯だとかいろいろあったんでね、しめしめということで写真の方を撮らせていただいて、あーここにも列車が来てたんだなーなんていうことでね、腕切り式信号機やってこうポイントを返すための機械とかがね置いてあったんで、ということで写真を撮らせていただいて鉄道の補給をさせていただきました。さて末吉鉄道記念公園を過ぎた後は、今度は渋谷です。お約束の市役所ね行かないとということで、国道269号から県道109、79を走りながら、まあこの辺はね、もう渋谷線の跡は拡幅性道路になってるのかなぁなんて、ね、思いながら進んでいきました。末吉インターからまた都城渋谷道路へ、道路沿いにはですね看板が出てるんです。何かなと思ってみたら、養鶏場が近くにありますので騒音は控えめにという看板を見つけました。 はあ、そんなとこなんだというような気がしますね。そうね、卵を産まなくなるとは大変まずいですもんね。鶏と鶏ってあれなんでしょ、
私と一緒でデリケートなんですよ。
まあそんなことでね、ね、養鶏場、養鶏場といえば鳥インフル、あ、宮崎もね、鳥インフルで結構ね、残念なことがありましたもんね。そういうことをすると、養鶏場の近くを走るときは気をつけて走っていただきたいですね。ずっと走っていきまして、渋谷インター入り口終点でございます。こちらで左折、県道63号が入ります。結構な下り勾配。ねえ、正面に薄く見えるのは、お、渋谷の港か、フェリーはあそこが出るのかななんていうような感じでございました。ほんとここもね、結構いい勾配の道でしたよ。で、信号を右折でいよいよ到着。今日は土曜日だから市役所はお休みですよね。こちらは渋谷市渋谷町渋谷の渋谷市役所本庁渋谷支所の看板ですよ。ねえ、お約束の看板。しかも土曜日だからね、役所は休みだから人はいねえべえと思ったら、あん？軽トラが看板の前に。一番いいところに。しかも奥から作業の声。なんでそんなところに止めるんだよ。っていう話がいたしますよね。どんな土曜日でしょ、役所が休みの日ぐらいさ、ねえ、当然どっかから来るに決まってんじゃないですか、観光客が。平日だけじゃないよね、もっと奥になってさ、駐車場あるんですよ。意地悪ですよね。まあ何度か写真ね撮りました。バイクともね一緒の横につけてっていうわけにはいけなかったんですけども、斜めになっちゃいましたけども、撮ることができました。渋谷市渋谷町渋谷の渋谷市役所本庁渋谷支所のね、一体いくつ志が入ってるんだって気がしますか。さて、この辺はもうしょうがねえということで、続いては渋谷駅、ね、日南線が入ってくるぞ。到着は12時18分、発車が13時20分。もう到着しちゃってるから、せめて13時20分発の車両だけでもパチッとできそうということで、渋谷駅。渋谷駅は街中を走って、もうほんとすぐ目の前、駐車場行ってみまして、駅構内へ。あれ？車両が止まっていない。そう、12時20分発？こんな折り返し2分で行くわけないよねと思ったら、なんとびっくり、日南線台風の影響で運休していました。路盤流されちゃったんでしょうね。九州ってやっぱりこういうことを考えると、まあ明日行くとこなんですが、南薩鉄道っていうところなんですけど、そこも大雨のせいで路盤が流されてっていうことで廃止になっちゃったんですけども、そういうのがどうしてもね、台風が大きいのは来ちゃいますから、考えなきゃいけないところなのかもしれませんね。まあ残念ながら車両の方は取れませんでしたけども、ここでも渋谷市渋谷町渋谷の渋谷駅という看板、正確に言うと渋谷市渋谷町渋谷の渋谷駅、ようこそ志のあふれる街へ、なんて看板がありました。バッチリとさせていただきました。町のね、案内所を駅舎ね、兼ねています。どうやら無人駅のようですので、町のね、案内所の方に行って、お昼ご飯食べるとこないですか？簡単でいいんですけど、って言ったら、ちょっとラーメン屋さんをお勧めいただいたんでね、お、鹿児島ラーメンもいいかもしんねえなぁ、ということでね、そこをキープ。実はここ、目の前にですね、渋谷鉄道公園があるもんですから、そこへ寄って、と思いましてね、それから飯だな、昼、と思いまして、早速バイクを走らせて、目の前ですんでね、到着。ところが残念、クリスマスですからね、イルミネーションの豆電球がいっぱいついてるんですよ、コードとともに。はあ、がっかり。なんでこういうことすんだよって思っちゃいましたけども、まあ夜になれば綺麗だからいいのかもしれませんけども、なんとかね、機動車の写真を撮ることができました。そんな時、20代のアジア系の外国人女性2人からシャッターを入れされました。お父さん、お願いします。は？お父さんだと？俺がか？がっかりですね。まあ、あの辺の年齢から見ればお父さんでしょうね。しかもスナックに飲みに来るね、親父と一緒でしょう。はい。なんか聞き返したのかもしれませんけど、わざとね、スリットを大きく開けてましたけど、そんなの興味ねえんだよと思いながらもね、はい、撮るよっつって、無表情に写真撮ってやりましたけどもね、はい、じゃあねっつってね、
俺はお前のお父さんじゃねえって感じでしたけど、鼻の下が伸ばしませんでしたからね、はい。さて、これでラーメン食べて佐田岬へ行かなきゃということでね、ナビを検索しました。そしたらなんと到着14時40分。え、まだ12時半ぐらいのはずなのになぜっていうような気です。これで昼ご飯食べていったら、ね、佐田岬へ何時に着くのっていう感じです。計画表ですと1時間20分で佐田岬へ到着することがなっているんですが、どこで見間違えたのか。2時間以上ね、ナビで見るとかかると出てますが、なぜ私は計画の段階で40分も省略できたのか、うわどういうことだろうということで考えていても仕方ないです。スタートしましょう。いや、しぶしでの昼ご飯は残念ながらでしたね。一応ね、考えていたんです。サンキュー西しぶし店、味のみゆき、丼屋、和花。和花でいいのかな。これね、実は最初の行くときに、最初の九州のとき、しぶしからフェリーで帰るつもりだったんでね、晩ご飯ここで食べてっていうような気がしたと思うんですが、しぶしのランチということで予定していたんですが、残念ながらおしまいでございます。しょうがないということで、県道を右に左にといって、志布志有明インターから東九州自動車道に入って進みましょう。どうしてもこの辺無料だから対面通行ですね。残念。直進東九州道、左斜め大隅縦貫道の看板に知り合って左斜めに、やがてどんつきです。左折志布志にちなむ、右折鹿児島垂水。あれ、なんでしぶし、なんで鹿児島と思いながらも右折、この辺もう土地感まるっきりゼロでございます。国道225号線、鹿屋バイパス2車線でいい道ですね。こちら道を走ってっていきます。左側に、たこ焼きとね、はちみつまんじゅうのなんかお店があった。熊本にもあったんですよ。なんだろうなと思ったんですけどもね、まあ、もうあそこで蜂蜜まんじゅう食ってもよかったなっていうような気がしますけど、ぜひこれを聞かれて、その蜂蜜まんじゅうってこんなんですよってのを教えていただける方がいらっしゃいましたら、言っていただいて、ね、感想などを教えていただきたいと思います。やがて郷の原トンネルを左折です。国道269号に入ります。バイパスから今度は普通の道ですね。鹿屋バラ園という看板がありました。バラ園がこの辺あるんだということでね、なかなか車も左折していくんで、多分咲いてたんでしょう。秋バラでしょうか。残念ですね。時間があれば寄り道なんですが。で、やがて右に左にと走っていったところ、上り坂を登ってサミットから下ったところ、正面には錦江湾ね。おお、錦江湾だ。んこの景色は、そう、水曜どうでしょうのね、西日本縦断ラリーでも出たとこだったんです。偶然ですね。右手には錦江湾。さあ、これを見ながらどんどん進んでいきましょう。 GoPro で無事撮影できておりました。よかったです。まあこの時は不安でしたけどね。直進ねじめ港、左折佐田岬の表示。フェリーはまっすぐだね。先ほども言いました、水曜どうでしょう西日本縦断ラリーでは就航数分前に滑り込んだフェリー乗り場。帰りには来るよ、乗せてくれよと思いながらも左折でございます。まあここからはまだ20キロ以上っていうのは分かっておりましたが、やばいな、何時着くんだろうなと密かに焦っておりました。一旦南大隅町でしたか、ここの町中に入っていくものの、また海岸沿いを、目の前には大分ナンバーのジグサー150を発見。信号で止まって、こんにちはって声をかけましたが、あ、どうもという感じで、触れないでっていうオーラがすごかったんで失礼いたしました。先に行っちゃいましたけども、南大隅町役場佐田支所前から県道68号に変わって山の中に入っています。海が見えなくなってきました。不安ですね。大丈夫かな、この道で合ってんのかなね。右折佐田岬の案内に従っていきますと、ゲートがありました。歓迎ということでね、ここからは県道566号というものの、元は岩崎産業、この辺の観光一大コンツェルン の岩崎産業が作った有料道路だったんですね。あ、修繕費がどうでもなくなっちゃって、もうやっていれよってなってね、じゃあやめちゃうよっつったら、そんなことしたら里見岬行けなくなっちゃうって言うんで、鹿児島県の方で払って県道にしたようなんですけども、そこには本土最南端里見岬8キロの町、おお、あと8キロか、8キロっていうことは内田の方で駅4つ分、おお、もうすぐじゃんっていうことになりました。この辺り、入り口の辺りなんですけど、いや、営業やキャンプ場もありました。いい雰囲気ですね。こんなところでキャンプできたら楽しいなぁ、なんとも思いつつも、買い出しが大変そうなんで、私には無理かもしれません。で、眺望を全く望めない道路なんですが、右に左にとカーブ。道はいい道でしたが、さすが元有料道路というだけあってね、あ、これいい道だなぁ、と思いました。楽しかったなぁ。内心焦ってるんだけど、やっぱりこういうほら、上りで右に左になんてやってるとね、本当に楽しいもんでございます。やがて北緯31度線の展望広場が目の前に、これ行くともうゴールはすぐそこなんです。到着です。バイクも4台ほど到着していました。カブが2台に CB1300 と、あと1台なんだったかなという感じですけど、いや、大阪ナンバー、徳島ナンバーとかね、いろいろありまして、まあ皆さん遠くから来てるんだなーって、お前もだろうっていうような気がいたします。さて、これで休憩所に入って訪問証明書というものをいただくことと相なりました。ただでくれるものはあるんですね。日本本土4局最南端出発訪問到達証明書という大きなサイズ、これね、非常に大きくて、まあいいなと思いました。もう一つ、お金がかかる小さいサイズ、本土最南端到達証明書、こちらは200円ということで、まあね、せっかくだし2つあるんだったらと思って、記念のために1個購入いたしました。さーてと、着いたぞということで、お腹が空いたらね、何か食べるものはないかなとキョロキョロすると、ソフトクリーム、あ、いいね、喉の渇き、まあこの日冬とはいえ、もうね、天気が良かったもんですから、そろそろ喉も渇いたなということで、疲れた体にぴったりですよ。ちなみにここですね、ソフトクリーム楽園でいいのかな、楽しいにしようね、400円なんですけども、楽園っていうのはね、佐多岬の綺麗な海水を薪でじっくりじっくりじっくりと5日間かけてね、結晶化して浮いてくる塩だけを丁寧にすくい上げて作るということでございます。他の天然塩と比べてね、苦味、塩辛い成分が極めて少なく、塩辛くないのが特徴です。なのでソフトクリームにぴったり、美味しい塩が甘さを引き立ててくれますっていうことでございます。確かに美味しかった。まあお腹が空いてるっていう調味料もあったんですけどね、ソフトクリーム食べながら展望台行ったんですよ。いやー、最高。ここまで来た。最北端の宗谷岬行ったな、ね、V スト650。あれ何年前だっけ、ね、最南端の佐多岬まで来たか。今度は250で。うわー、ついに到達か。ということでね、ソフトクリームを食べながらも、外の風景を見ながら写真をパチリ。いやー、感動しちゃいました。実際には遊歩道を20分歩いて佐多岬灯台の方まで行かなきゃいけないんですが、往復40分も歩くのっていうのがあったもんですからね、まあいいかということで、佐多岬の風景写真を何度か撮って、さあ今度はさっきありました31度線というモニュメントをこちらの方で写真を撮ることといたしましょう。31度線ね、こういうところでね、なかなか写真撮れるところないじゃないですか。北海道行った時、オロロンラインでね、あの N のマーク、あれは北緯何度、まあそこでも撮ったんで、本当はね、バイクと一緒に撮りたかったんですけど、なかなかそういうのもやけにも行かないような雰囲気だったんで、バイクと一緒に撮りませんでしたけども、私一人で写真を撮りましたけど、まあちょっとこれもブログ上げておきますね、見てくださいね。さて、いよいよフェリーに戻りましょう。ね、フェリー戻んないと。フェリーの出港時間は16時30分発でございます。冬時間なんですね、11月からはね。冬時間でなければ17時半っていうのがあったんですけども、そんな今確かに、先ほどの佐多岬灯台も行けたんですけど、これが最後なんですよ、16時30分発がね。ということでフェリー乗りは急いで戻ろうと思ったんですけども、今度はあっという間、不思議ですよね帰りって、本当に短いです。 あっという間にフェリー乗り場に着いてしまいました。15時40分過ぎだったでしょうか。フェリーは先ほども言いました通り16時30分発ということで早く着くことができました。先客は1台 125cc が止まっていたんですけどもね、係員さんにここでいいんですか、待ってんのと聞いたところ、衝撃の一言が、さっきまでの便はねバイク乗せなかったんだよね、ホームページも出てたでしょ、え、こんなに天気いいのにダメなの。そうなんだよね、沖はね波が立っててね、マジかよとオーバーアクションで悔しがる黒が、係員さん、あ、これはやばいと思ったのかもしれません。今確認するからさ、ちょっと待っててねということで、携帯電話でどうやら確認してまいりました。山川港の方へ確認したんでしょうか、それとも船長さんに確認したんでしょうか。とってもドキドキです。だってこのフェリーが使えないと私桜島フェリーか高速でぐるっと回る音となります。そうすると3時間のロスなんです。イブスキの宿に着くのが何時になるんだっていうようなことになってしまいます。とてもとても砂風呂でね行けないんですよ。もう頭真っ白、マジか、どうしようっていう感じです。ドキドキの時間が流れました。やがて係員さんこっちに来て OK のサイン、うわーよかったって感じです。ちなみにフェリー料金バイクと合わせて1800円ということでございました。ね、お支払いをいたして休憩所で待っておりましたけども、船内は快適でございましたけどもね、ゴルフ帰りの方でしょうか、ドライバーさんを除いての酒盛り、大声でやられたのには並行いたしましたが、16時30分に出港して山川港へ行くんですが、到着寸前で指宿枕崎線の車両が見えたのにはとっても嬉しかったですね。山の上ですけど、おお、あそこに車両走ってますよって言ったらね、あ、本当だって皆さん言ってきて、それはいいんですけど、ところでこれ山川港に何時に着くのって私にいきなり聞くんですが、私地元じゃないんで分かりませんとお答えいたしました。なんで地元だと思うんだよと思いましたけどね。はい、まあそんなことで山川港へ着いたのが17時20分過ぎね、写真撮ろうかなと思ったけどもちょっとパスだって混雑してるんだもん。 で山川港から指宿の宿までもう一踏ん張り、でもガソリンがないんですよ。明日は月曜日だから下入れてもいいんだろうけどなーなんて思いながらも、今うち入れとくかと思って指宿市役所の前のねガソリンスタンドでガソリンを入れたらびっくりです。なんとリッター174円、一番高かったいやーこれは驚きでしたね。174円ね、鹿児島って意外と高かったんですね。で、指宿の宿へ到着でございます。荷物を下ろしてミニフィールドシートバッグとヘルメットだけでね、それを取ってロビーに置いてチェックインです。まあチェックインの順番を待っていたところね、支配人さんでしょうか、バイクはですね駐輪場へ止めていただくようなんですよっていうことになりましたね。駐輪場ってどこだよっていうことになりました。どちらですかってお伺いしたらですね、左の奥へ入っていっていただくようなんですがっていうことで、職員専用のございますんでそちらへ、屋根もありますから職員用なんで、あの自転車邪魔だったらどかしいですかねはっ、そうなんですかっていうことでね、実はこの宿が一番心配だったんです。前聞いた時に、バイク止められますかって言って止められますよって言われただけだったんでね、実は日帰り温泉施設も併設してるもんですから、てっきりですねバイクはここよっていうマークがついて平ったいとこんだろうなと思ってたもんですから、左のツーリングシェルケースにはですね、650で使ってたシートカバーがまだ残ってたんで、それとレッドバルの鍵あれを入れてたもんですから、エンジン冷めたらカバーかけいかないかなと思っていたんです。ところが案内されたのが職員さん用のね屋根付き、1台先に止まっておりました。あれは CB400 だったかな。で、まあ自転車ちょうどうまくね開いてたんでそこへ止めさせていただきました。いやーちょっとね受付からは遠いものの屋根もついているし、で駐車場から奥へ入っているんでね、防犯も大丈夫だなということで、まあ一応念のため ETC カードが抜きましたけどね、ということでそこへ止めて荷物を持ってえっちらおっちらと受付で、ここで嬉しかったのはですね、受付で あの砂風呂温泉行くっていうのは前もって言ってあったんですよ。でここは砂風呂温泉ね、送迎してくれるんですね、車で。でなおかつ送迎してくれるだけじゃなくて入湯料、まあ、入場料なんですけども、その砂風呂の温泉で使うタオルとあとその入湯料を入れて1200円で済むっていうことで、安いでしょ。普通に入っても1200円みたいなんですよ。それでその1200円お払いして、まあ宿代と含めてカードで払えたものですから、便利便利でございました。チェックインの後6時、ちょっと前だったのか、まあ荷物を下ろしていやいやと思って6時半でどうですかって言ったら、なんかもう一人の方も6時半だったようで、もう一組がね、こちらアベックでしたけども、でじゃあ6時半にここへ来てくださいっていうことで、すぐお部屋へ入って荷物を下ろして着替えて砂風呂温泉へと行ってまいります。18時30分って言ってたんですけどもね、実際には18時40分の発車となりました。1時間後の19時40分にお迎えに上がりますんでねって言われたんですが、飛ばすハイエースだったんだけどね、普通に走ったって10分もしないとこなのに飛ばす、なんでこんなに飛ばすのっていうぐらい飛ばしてましたよ。まあ向こうの人みんな飛ばすっていうのがあるんですけどもね。でおかげさまで砂風呂温泉の方へ行っていただきました。受付で済ましてね、もうチケットを渡すだけなので、チケットを渡して浴衣をはいどうぞということでございます。ロッカーに入れて注意書きを読んだら、なんとすっぽんぽんになって浴衣を着てくださいということでございます。すっぽんぽん書いて、まあ、考えてみたらそうですよね。パンツ履いてったらパンツが砂だらけになっちゃいますからね。ですっぽんぽんになってタオルを持ってそれで行きます。外へ出てみました。おー真っ暗で何も見えねえって、まあ夜ですからね。でもシャーシャーとこう砂をかく音が海岸の方から聞こえてきます。長い階段を降りていったら、おお広い、第1コートから第7コートまで一つのコートにですね6人ぐらい寝れるんで、まあ40何人寝れると思うんでしょう。手前の4番5番は使われてましたんで、6番へ行ってくださいっていうことでございました。6番コートの方へ入ってくると先客がお二人ばかりかと。ではこちらへどうぞということです。さあ行きましょう。残念なことに皆さん砂風呂っていうとほら写真を撮ってもらうっていうイメージがあるじゃないですか。写真撮ってもらえるかと思ったんですけど、今そういうのやってないんですね、カメラや携帯なんか持ち込まないでくださいって書いてありましたので、まあ持ってませんけども、もう持ってってもしょうがないんだけどね。ということで、横になりまして足広げてたんです。ダメなんですってね、気をつけていてくださいって言いました、気をつけってして、まあ、ちょっと手は広げて大丈夫ですけど、でだんだん足先からシャッシャッと砂をかけていただきます。砂をかけていただくっていうとね、ほらよく夏海岸で砂遊びして砂かけないと結構重いじゃないですか、うーってなるけど、ところが実際にはそんなに重くないですね。これは助かったなと思いまして、だんだんだんだん熱いっていう風になってきます。腰のあたりが一番今回は熱かったですね。隣の方は左腕だっていう風に言っておりますけど、かける砂の位置によってなんでしょうね。でその方はちょっと動かしてください、そうすると冷たくなりますよと、ちょっと動かすと、あ本当だっていうね。私もちょっと腰のあたりを動かしてふにふにした、おおこれはいいなということになりました。首は顔はね、あのほっかむり、泥棒がするようなほっかむり、ちょっと恥ずかしいですけども、でしっかり寝て、見たらですね10分を目安にと書いてありました。低温やけどしちゃうんでしょうね、まあ、10分を目処に無理なさないでくださいって書いてありました。無理も何もねえよっていうことなんです。実は岩盤浴って皆さん入ったことありますか？あれと同じです。入ってすぐにもう汗がダクダクダクダク出てきました。おーすげえなーというような感じですね。気持ちよくで向こうの方のねいろいろ喋っている鹿児島弁のお話を聞きながらね、ふーん砂をかけてくれる方もね、若い時には東京へ出てて仕事をなさってて、まさかこの年になって、砂風呂でね砂をかける仕事をすると思いませんでしたなんて話していましたけども、あーやっぱり鹿児島っていうのはね東京へ出てきちゃうと遠いから戻りたくなるんだろうなと思うんでしょうね。私の会社でも女の子がね鹿児島から出てきたんですけども、いろいろあってやめちゃいましたけどもね、お母さんがやっぱり東京は遠かったですなんて言ってましたけど、私はその時そんなもんか鹿児島もんな遠くねえだろうなと思ってましたけども、実際行ってみたらやっぱ遠いですもんね。 まあそんなことで、外を見ながら波の音を聞きながら砂風呂でね、砂で蒸されて10分、はあもうしようかな、なんか飲みてえなーという気持ちがあったもんですから、まあこの辺に出るかということで、12、3分それでも待ってたから、もう汗びっしょり、浴衣びっしょりの状態で出てきました。ここのいいところはですね、浴衣を脱いで砂を落として普通の日帰り温泉みたいなお風呂に入れるっていうこと、しっかりと体を洗って頭を洗ってね、しっかりとしてきました。お風呂から上がってまだ7時25分ぐらいかだったもんですから、ちょっとねひこちゃんにお電話をして、すごいよ、海岸から湯気が出てるよ。そうなんですよ、海岸からね湯気が出てるんですね、まあ、そんだけ、砂が熱いっていうことでしょう。干潮になると大変熱いのでご注意くださいだってね書いてありました。やっぱりあの海水浴で来る方もいるんですかね、本当に海岸からそういうのが出てるんで火傷しちゃうと大変だっていうのもあるのかもしれません。いやーマセや夜だったっていうのもあるのでしょう、びっくりいたしました。あれもなかなか貴重な体験になりましたね。やがて、7時40分ということでお迎えのバスが帰ってきたんで、またこれ宿へ、宿の方ね、晩ご飯が食べれるところがあるもんですから、日帰り温泉の方そちらで行ってた晩ご飯を食べるんですが、クーポン3000円、どうすんべー、なぜかというと周りには何のお店もないところなんですよ。それですからね、この3000円をどうやって使うのと思ったら、その日帰り温泉のところにですね、ちゃんとお土産売り場があるんですね。はい、ですから鹿児島からのお土産ということでクーポン3000円使わせていただいて、お土産一式送ったのは言うまでもありません。さて、その後ね、レストラン入ります。昨日の夜はタイピーエンを食べたものの、いまいちな雰囲気と、いまいちな感じだったもんですし、そこへ加えていきなり団子も食べれませんでした。じゃあ何食べようということで、今日はねしっかり食べたいなと思いました。お風呂上がりでね、喉も渇いております。当然生ビール、カツオのたたきと薩摩黒鶏の炭火焼きということでね、いただいたんですが、カツオのたたきはちょっとね、玉ねぎがいっぱい乗っててイメージが違ったんですけども、でもこれだけですっかりお腹いっぱいになってしまいました。実は、どうしたんだ俺っていうような気になっちゃいましてね、ビール飲みすぎたからかな、疲れてたからね。お昼だってねあれしか食べないんですよ、アイスクリームしか。であとはボッケモンっていうお菓子をね、温泉のまんじゅう狩りについてたらボッケモンも食べてるぐらいです。なのにね、カツオのたたきと炭火焼きだけでおしまいにしちゃいましたけど、いやーでも美味しかったですね、黒薩摩鶏の炭火焼き、あれはおすすめですね。この後僕のファミリーマートへ出かけてね、ヘルシア茶を買いに行ったんですけど、ありませんでした、残念。まあ翌日の缶コーヒーとお茶を仕入れて部屋へ戻ってきて、あとは部屋飲み、軽くまたビールを飲んでね、ぐっすりと寝かせていただきました。実は次の日はゆっくりできるんです。朝ごはんが7時からということでね、いつもよりはのんびりできるぞということで、この時はあ、ゆっくり寝よう、明日の朝はのんびりだなと思ったんですが、よくよく考えたら、それは第241回の方でお知らせしたいと思います。さて第240回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。長くなっちゃったんでね、一回切らせていただいて、阿蘇熊本編と今回のね、鹿児島編に、分けさせていただいておりますけど、まあ次回もそんなのかな、241回もねちょっと分けさせていただきましょう。長いですからね、皆さんにお耳障りなどいけませんので、まあ写真の方をいくつかね分けさせていただきますので、 V トークラジオのブログ http://vstalk650.chisanet の方にアップしておきます。こちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログで付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方を vtok で検索していただければ、青字 vtok のアイコンですぐに分かると思いますのでね、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューもお待ちしておりますよ。 では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第240回バイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。